さあ先週は20章から実会の箇所を見ましたけ、32章ですので10章ぐらい、スキップ、ジャンプさせていただくことになりますが、実を言うと21からこの31章までは、この実会与えられた実会がもう少し具体的に適用されていくための定めと呼ばれているもの、またはイスラエルの民が神を礼拝するための幕屋、もしくはその礼拝を司る祭司に関する規定、そして祭司がどのような奉仕を幕屋で行うのか、そのような詳細が記されています。ぜひ、時間があるときに読んでみてください。そこは少しジャンプしまして、今日はモーセがシナイ山から降りてくる場面をご一緒に見ていきたいと思っています。よく知られる金の子牛事件と呼ばれている出エジプト記の箇所であります。でも先週実会で私たちは戒めを見ました。覚えてますでしょうか。1回と2回、私の他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、ここからあと8つ戒めが続きますけれども、このような実会を受け取ったにも受け取り、そして24章の3節ではこう民は言ってるんです。モーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。声を一つにして彼らは、はい、この戒めを私たちは皆行います、あなたの約束を守りますと応答しているわけなんですけれども、どうでしょうか。今日読んだ32章、イスラエルの民は早速金の子牛という偶像を作り、それを拝み、この実戒与えられた戒めを背く罪を犯してしまっているわけなんです。きっと皆さんもこの歌詞を見ながら、イスラエルの民は何をやってるんだと、あまりにも早いその裏切りっぷりに見事だと思え、ね、信じられないと、読みながら感じられているかもしれません。だってですよ、ただ戒めが与えられただけではなくて、その7週間前には10個目の災いでようやくエジプトから解放され、しかもエジプト軍に追われている中、海を開いて2つに分けてそこを逃げることができたというものすごい奇跡を身をもって体験し、しかも何も食べるものも水もない荒野においてマナという恵みのパンが与えられる、そんな神様からの立て続けの恵みを経験しておきながら、なぜにこんなに早く彼らは神様を裏切ってしまう、神様に背を向けることができるのでしょうか。これはどういうことなのでしょうか。今日はこの32章からもう少し深く、なぜこんなことに彼らがなってしまったのか一緒に見ていきたいなと思っております。で、3つのことを見ていきたいと思いますが、1つのポイントが40日40夜ということなんです。40日40夜、この状況を少し、把握していくために少し前を見ていきたいと思います。24章の12節にこのように書いてあります。主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。実戒を授かって、モーセはそれを民に伝えるために一度降りてくるわけです。 しかしもう一度神様は山に登ってきなさいと、今度はその戒め定めを石の板に書き記してあなたに授けようと。そしてモーセは24章の18節、18節です。モーセは雲の中に入って行き山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。まあ、ここが40日40夜なんです。今度再び登ったモーセは40日40夜その山にとどまっていたということなんです。そしてモーセが山に登っていったその山のふもとではどうであったかというと、今日の箇所になります。一節、民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先取ってゆく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。どうやらこの山のふもとでは不安が広がっていたようなんです。なぜなら彼らをここまで導いてきた、指導者であり彼らが頼りにしていたモーセが山に登ってきて降りてこない。ですからエジプトの、イスラエルの民はそのモーセの兄もう一人のリーダーアロンのところに行って、先立って私たちを、先立って私たちに先立っていく神を作ってくださいと迫ってくるわけなんですよね。まあ、40日40夜登っていたと言いますけれども、モーセはきっと俺は40日後に帰ってくるとは言わなかったと思うんですよね。神様が登ってきなさいというかその命令に従って登っていった。そして山の上は雲に包まれていてモーセがどうなっているかわからない。3日ぐらいだったらまだしも1週間2週間40日、だんだん時間が経つごとに、あれ私たちの指導者モーセはもしかしたら山の中でどうにかなってしまって神に打たれてしまって死んでいるのかもしれない。もしかしたらもう戻ってくるのかもし、戻ってこないのかもしれない。もし戻ってこないのならば誰がこの荒野のただ中で私たちを約束の地まで導いてくださるのか。もう私たちはここで迷子ではないのか。今のようにねスマホであと何日戻ってくるよ、何時何時に来るよみたいなことは言えたらまだしも、全くそのようなことができなかった中で彼らはだんだん不安が募ってくるわけなんです。40日40夜モーセは山にいましたが、40日40夜と聞いて皆さんは何かピンとくることが、何か思い出す出来事があるでしょうか。まあ、聖書って面白くて、このような数字には意外といろいろな意味が、大切な意味があることが多くあります。40日40夜何か思い出す出来事ありますか。そうですね、イエス様の話ですよね。まあ、旧約聖書から見ていきますと、実は旧約聖書でも、出エジプト記の前に創世記で40日40夜雨が降り続いたという出来事があるんです。それはノアの箱舟です。地上に大雨が降り、その雨は40日40夜続いたと聖書には出てきます。また少しこれはマイナーな話かな、預言者にエリアという人物がいたんですけども、実は偉大な預言者であり、大きな功績を残すんですけども、彼が大きな功績を残しても必要にその当時北イスラエルの王であったアハブ、そして奥様のイゼベルから命を狙われるわけなんですよね。いくらやってもいくらやっても命を狙われる、そんな状況にエリアは落ち込んでしまい、目的を見失ってしまい、挫折をする経験があるんです。その時にエリアはまさにこの十戒が授かったシナイ山に向かって40日40夜歩き続けたという出来事があります。また今三浦さんが言ってくださったように、イエス様もその宣教の働きに出る前に荒野で、やはり荒野で 40日40夜、サタンからの試みにあった日数も40日40夜でした。そうですね、イエス様が天に昇られた日数もまあ40日でちょうど、重なりますけれども、まさにこの40日40夜、水の中であろうとも荒野であろうとも試みの期間として聖書の中には登場してくるわけなんです。そして何がどうなるかわからない、そんな試まれる、そんな時に私たちの中にはいろいろな不安が心の中に渦巻いてくるのではないでしょうか。イスラエルの民も実会を授かり、神様との約束を交わし、神の民として歩み始めた中で、まず最初に40日40夜の試みにあっているんです。それは彼らを導いていた、目に見える形で導いていた指導者モーセがいなくなってしまう、そして今後どうなるのかわからない、そんな不安の中に彼らは彼らの目に見えない神を信じ続けるのではなく、自分たちを導いてくれる目に見える形の神、すなわち偶像アイドルを作る誘惑に負けてしまっている。これがこの40日40夜の、期間にあった出来事なんです。その結果、二つ目のポイントは金の子牛という結果になるわけです。二節三節、2から4節か、ご一緒に読みましょうか。3、はい。それでアロンは彼らに言った、あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなた方をエジプトの地から連れ上ったあなた方の神だと言った。覚えてますでしょうか。イスラエルの民がエジプトから脱出するときに、イスラエル人、エジプト人から好意を受けて金や銀、服をもらったと書いてあるんですよね。きっとその時にいただいた貴重品、特に金を、集めてきたのかと思いますが、彼らは自分たちの持っている金を集め、溶かし型に流し込み、子牛の偶像を作るわけなんです。そして作っただけではなく、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと宣言するわけなんですよね。まさに神様が今までこの民のためにどれだけ力を尽くして、思いを尽くして彼らを脱出させてここに導いてきたのかかわらず、それを裏切るような宣言を大胆にもしてしまうわけなんです。なぜ牛を彼らが作ったのかということですが、きっとこれはエジプトでの生活の影響がここに出ているのではないかと言われています。なぜならエジプトでは見えない神を信じるのではなく、さまざまな動物、目に見える形の神を偶像として作り、それを拝んでいた。すなわち彼らはそういう偶像に囲まれていた、さまざまな神々に囲まれていた生活を奴隷の中で400年もしていたわけなんです。きっと彼らの中にはそういう身近なものが神になるという生活習慣が身に染みていたのではないかと。ですからこれは新しい神を作り出したというよりか、今まで慣れ染んできたあのエジプトでの生活のあの光景に逆戻りするようなものではないか、ものだったのではないでしょうか。40日40夜、彼らは 試練の中、試みの中にあって、彼らを憐れみのゆえに助け出し、恵みを注いでくださった彼らの神、主を待ち望む信仰が揺らぎ始めた時、彼らはその主を信じ続けるのではなくて、今まで慣れ死んだあのエジプトでの神々、自分たちにとっては心地よく感じてしまうあのエジプトに逆戻りしてしまうわけなんです。これがイスラエルの民が経験した新しい生き方に歩む信仰のチャレンジでした。彼らは新しい歩みを始めたのです。それはエジプトの神々、そしてエジプトの奴隷生活ではなく、唯一の神、アブラハム、イサク、イスラエルの神である主を信じ、その神の民として新しい生活に一歩踏み出していくわけであります。しかしそれは今までのように目の見える形の神ではなくて、彼らに語りかけてくださるものの、彼らは顔を見ることができない神を信じて歩む、そんな新しい信仰でした。しかし私たちが経験する試み、チャレンジは、やはりイスラエルの民がエジプトや、またその諸地域の周辺の諸民族の影響を受けるように、私たちも周りの状況、私たちを取り巻く環境に影響されてしまうということなんです。イスラエル人たちも、これからだいぶ後の話になりますが、王様が建てられるようになります。ダビデ王が一番有名な王様でありますが、その王様を建てる時のいきさつを皆さんご存知でしょうか。彼らはその当時、指導者であったサムエルに対して、他のすべての国民のように私たちを裁く王を建ててください。イスラエルの民は神の民ですから、神を王の王として、神だけを信じ従う歩みをしていました。しかし彼らは周りを見ますと、どこの諸国も王様がいる、そしてその王がその国を裁き、そして導き、そして時には戦に導いている。私たちの国にも王様が欲しい、神様では物足りない、目に見える形で私たちを導く王様が欲しい、そのように望み、イスラエルでは王様が立てられていくことになるわけなんです。この出エジプトの32章の箇所でも、聖書を説明している仲介書では、神学者がこの金の子牛を求めようとするイスラエル人に対し、このイスラエル人たちも他の諸民族と同じように、彼らも見えない神ではなくて顔を持った神を求めていたのではないか、そしてイスラエル人たちが最も嫌がったのは、神との新しい関係に入ることによって、他の人たちとは違ったものになることであったと言っていました。すなわちエジプトにおいては、見える形での偶像での神々の存在が、当たり前でした。これから向かうカナンの地においても、数々のそういう見える形の偶像礼拝が行われていた地域です。きっと彼らは、私たちだけ特別に見えない唯一の神ではなく、周りと同じように見える形の神が欲しい、そのように影響され、そのような誘惑に試みられ、彼らは金の子牛を願い作ったのではないかということなんです。そしてこのことを考えるときに、私たちにも同じような誘惑、チャレンジがあるのではないかのかなと思うんです。神を信じキリスト者として歩み出すときに、私たちも周りの人とは違う、特に日本においては 1% しかいない、そのクリスチャンの人口の中で、私たちが 信じている神は他の人たちとは違う、そんな選ばれた特別な民で存在であるわけですけれども、そのような社会に出ていくときに私たちは不安を感じてしまう。そして今までかつて生活していたように、または周りの人たちが当たり前のように生活しているように、同じようなものを求めてしまい、そのような誘惑があるのではないでしょうか。まさに誠の神だけを求める信仰ではなくて、目に見える私たちの周りにある偽りの神々に心を寄せてしまう、そんな誘惑が私たちの中にはあるわけなんです。ですからイスラエルの民だけが堕落した民ではなく、私たちもこの金の子牛崇拝という誘惑が身近なところにあるということなんです。さあ最後、そのような民のために取りなす一人の人物、モーセの姿を見て終わりたいと思います。実戒を私たちは守りますと神様との契約を結んだ民が偶像を作ってしまい、偽りの神を拝み、しかも山のふもとでは道徳的に乱れた裏切り行為がなされていたわけで、その彼らに対して神の怒りが向けられています。神様はモーセに対して、民が堕落し金の子牛を作り、それをエジプトから自分たちを連れ出した神だと宣言し、拝んでいるからあなたは山から降りていきなさいと告げます。自分のために裏切られた神様の心の痛みは計り知れないものがあるかと思います。痛みと同時に9節からご覧ください。主はまたモーセに仰せられた、私はこの民を見た、これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ、私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。もうこのような堕落した民は滅ぼしてしまおう。そしてここが一つのポイントではあるわけです。モーセ、あなたから私は新しい民を作ろう。アブラハム、イサク、イスラエルから作られた民は滅ぼし、モーセから新しい民を作ろうと言われているわけなんです。確かに神の怒りは恐ろしい怖いものであると同時に、これはモーセにとっては私はちょっとした心惹かれる誘惑でもあったのではないのかなと思うわけなんです。なぜならもう民はもうイスラエル人と呼ばれるのではなくて、これからはモーセ人と呼ばれる自分の名を冠した民として歩み始める、そんな神様が御業を行うと、あなたを通して行うと言っているわけなんです。モーセって、それも悪くないなと山の中で思ったかどうか分かりませんが、これは誘惑であったとも思うんです。しかしモーセが取った行動は、そんな神様のオファーに対してぜひそのようにしてくださいと応答するのではなく、11節12節、しかしモーセは彼の神主に嘆願して言った。12節、どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。モーセにとってはもっともっといいオファーがあったわけです。しかしモーセはそれを願うのではなく、自分が今まで導いてきた、しかも目の前で神を裏切っている民のために、どうぞ神様その怒りを収めてください、思い直してくださいと 取りなしをするわけなんです。神様はモーセに強く言っています。私のするままにせよ。もしモーセが神様の御言葉に従順に、じゃあ神様の御心の通りに行えますと受け止めるならば、イスラエルの民は滅ぼしたでしょう。しかしモーセは神様の命令に反してまでもイスラエルの民が滅びることを免れようと、イスラエルと神との間に立ち取りなし懇願するわけなんです。そんなモーセの取りなしがあって、14節すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。イスラエルの民、滅ぼされる危機一髪、そんな状況だった彼らがその災いから免れた、モーセの取りなしがありました。そしてモーセのこの取りなす姿こそ、私たちのために取りなしてくださった私たちの主イエス様の姿と重なるのではないでしょうか。罪から来る報酬は死ですと聖書は言われていますが、罪の中に歩み続ける私たちが、その行き着く先は死であったにもかかわらず、イエス様が私たちのために取りなしてくださり、その死から逃れることができた。そんなイエス様の取りなしが、聖書の中には書かれているわけです。弟子のペテロがイエス様と共に旅をしているときに、ある一つのことを宣言します。それは、あなたはキリストです。弟子のペテロがイエス様は大工の息子ではなくて、神が選び神が使わした救い主である、キリストであると宣言をします。そこの宣言までは良かったわけなんですけれども、そのようなペテロの明確な宣言がされた後、イエス様は弟子たちに今までとは違う、もっと深い神の御心を教え始めるわけなんです。それはどのような内容であったかというと、自分は祭司長律法学者たちに処刑され、3日後によみがえらなければならない。自分がどのような救い主なのか、具体的な内容を伝え始めるわけです。しかしそれを聞いたペテロは、先ほどキリストですと宣言したペテロでありますが、救い主であり、これから王となるそのキリストなるイエスが処刑されると言い始めた。そんなことをイエス様言ってはいけませんと諌め始めるわけなんです。キリストと言ったお方がなぜに処刑されるのでしょうか。そんなことがあってはなりません。そういうペテロの気持ちもわからないわけではありません。しかしイエス様はそんなペテロに対して、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、そのようにペテロを叱っているわけなんです。イエス様も人に仕えるのではなく、神の子、ご自身も神であるわけですから、神として崇められ、その権力力のもとに全てを自分の手の下に収めてはどうか。そっちの方がキリストの姿にふさわしいのではないか、そう心にささやくサタンの誘惑があったわけなんです。そしてまさにこれが40日40夜荒野で受けた試みの中です。イエス様が受けた試練でありました。しかしイエス様は自らの位、名誉のためではなく、罪に滅び神の前に裁かれていく私たちを取りなす いや、あがなうことを選び、神の子が神の子としてあるべき姿ではない十字架につけられ、神と私たち人間の狭間に立ってくださり、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのです、そのように取りなし、私たちの命をあがなってくださったわけなんです。そして私たちもこのイエス様の取りなしがあるからこそ、イエス様の自分ではなく私たちのために神様に取りなしてくださった、自分自身が贖いとして、人々の贖いとしてその命を捧げてくださった、その憐れみがあるからこそ、私たちも金の子牛の偶像礼拝に惑わされつまずく私たちも、神の憐れみの中に神の民としてキリスト者として歩み続けることができるということを覚えてまいりたいと思います。お祈りいたします。